おはようございます。2026年3月28日土曜日、時刻は朝の9時3分を回ったところです。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。この放送はリスナーの方に向けてのみ放送されております。朝8時からのモーニング営業を始めて1ヶ月、丸々1ヶ月と、そうですね、半分ぐらいって言った方がいいですかね。2月7日から始めてるんですけど、まあ、なんか今のメニューが決まってきちんと動き出してから丸々1ヶ月ぐらいじゃないかなという印象です。朝8時からオープンするというこのルーティーンというか日常というか、今朝朝起きた時になんか普通になったな、やっと体に馴染んだなという、そんな朝でした。体内時計の変更をするのに少し1週間ぐらいかかったんですけど、で体内時計を動かすっていうことはできるんだけど、その後そのこれが日常の作業の始まり方なんだよっていうことを体にこう染み込ませると言ったらおかしいですけど、なんかこう状態化させると言ったらいい、なんと言ったらいいですかね、なんか違和感なく体が動くように、なんかこう活動できるようにしていくっていう段取りは、まあなんかやっぱり時間がかかるな、1ヶ月ぐらいやはり必要だなという印象でした。で、まあ体の慣れがやっと身についたというか、まあ慣れてきたんでしょうね。朝起きるのもしんどくなかったですし、皆さんが10時に、帰宅くださって片付けをスムーズに運べているというのも大きな要因だと思います。10時閉店までお客様がずっと見えるわけですが、その寝る時間、だいたい作業を終えて店を出るのが遅くても12時半までには出られると、まあ、12時ぐらいに出られると一番いいなと思ってるんですけど、まあ、12時に寝ても朝6時なんで6時間ですよね、まあ、だから5時間ぐらいは寝られてるのかなという印象です。で、日によって違うわけですが、おかげさまで最近閉店時間までお客様が楽しくお酒を飲んでくださっているので、6時間は寝れてないかな、まあ、5時間から5時間半今週はそれで推移している感じです。5時間6時間っていうのはそんなに前と変わってないですよね、睡眠時間が。で、寝る時間が、前倒しになってるだけで起きる時間が早くなってるので、昔も1時とか2時に寝て、まあ、7時に起きたりしてたので、そのことを思うと全く睡眠時間自体はそんなに変わらないかなという印象です。ただその前は寝る前に1時間ぐらいぼーっとする時間があったんですね。頭の中をリセットする意味でもぼーっとする時間、例えば帰り道マギーズに寄って、一杯だけビールを飲むとか、なんかこうなんかをしているようでマギーズに行って本を読んだりとか、ミュージック TV が流れていたりするんでミュージック TV をぼーっと眺めたりとか、あの時間がなんかこう頭の中のリセットだった気がします。家に帰ってもスマホを見るともうなんか延々スマホを見ちゃうんで、そのリール動画がねずっと流れてくるんであまりおすすめしないですが、ぼーっとする時間、何もしない時間っていうのがものすごく有効だったなというふうに思います。今その時間がなくなっているので、まあでもこの朝のね、今のこの時間っていうのはお客様もはけて、今日は朝8時から立て続けにお客様をお見えになったので、サービスをさせていただいてたんですけど、今片付けをして洗い物も全部終わって整えて、で次の段取り いいですね。まあこれであの今日で3月のメニューも終了なので、仕込みもそんなに複雑に起き上がってないです。で来週から始まる4月メニューの仕込みとメニューっていうのは、半分以上はもう済んでいるので、これで、4月1日のメニュー替え、水曜日になりますが、熊本から朝帰ってきて、そのままメニュー替えに入りますんで、まあまあ なんかうまいことスライドできるといいなというふうに思っています。パンが焼けましたね。はい、まあなんかあの明日からね、明日の夜、正確には明日の夜なんですけど、熊本へ夜行バスを使って行ってまいります。まあなんか熊本城を、あとはその阿蘇山の麓、草千里ヶ浜へ、行ってくると。まあ、草千里ヶ浜はかのこさんのリクエストね。でレンタカー借りようと思って段取りいろいろ調べてたら、そのレンタカーを借りれる場所へ行く段取りだとか手続きだとかを考えると、タイムズのカーシェアが一番手っ取り早いなということで、タイムズカーシェアを急遽あの会員登録しまして、今週の頭に速達でね速達を使って出して、タイムズカードもちゃんと手元に届いたんでよかったんですけど、これで安心して車を利用することができるなと。夜行バスがついて、下車した後、近くのタイムズのカーシェアのところにある車をね、もう予約してありますんで、それに乗って阿蘇山へ向かうという段取りになるかなと思います。熊本は初めて、足を運ぶ地域なので、とても楽しみにしているわけですが、3月を1ヶ月ざーっと振り返りながら、今日朝大将軍八神社へ、お参りに行っていました。お参りしながら、3月は長かったな、長かった。1月2月は、1月2月で言うと2月があっという間だったんですけど、1月もある意味長かったですよ。お正月から始まって、ね、元日から始まって無休営業があって、で無休営業終わってからの連休2週間いただいて、山形行って、山形、秋田、岩手、東京、岐阜、広島というふうに巡ったわけですけど、非常に充実した1月だったですね。2月はまあモーニングを始めるという展開もあったので、新しいことをするという意味ではバタバタしてたわけですけど、まあ、それでもその新しいことをしながら、2月もじっとしてなくってモーニングを始めてっていう感じだったですね。3月はのっけからいろいろなことが巻き起こって、まあ、不動産の話もそうですけど、まあ大変でしたね。3月は最初体調ちょっと崩してたんですね、3月の頭で。優香さんの引退があって、でお酒をやめて、で最近ねちょっと乾杯だけ軽くお客様と交わすようにしてますけれども、あまりにもお酒を飲まないっていう頑なな姿勢もどうなのかなというふうに思って、口内も治ったことだしということで、少しだけビールとかワインとか少量ですけど、お客様の希望に合わせて、まあその時のコンディションに合わせてと言ったらいいですかね。禁酒中は禁酒中なので、そんなにガブガブ飲まないんですが、軽く乾杯をして、ご挨拶をさせていただいているような次第です。先週末ぐらいからかな、そんな感じで毎日は飲んでないんですよ。である程度その飲めるタイミングで後半飲む感じですね。まあなんか蓋開けてみたらね、なんかお酒飲んで前菜の盛り合わせを作り忘れるとかそういうこともあったりしてるんで、やっぱお酒によるこう機能障害みたいなものはちょっと確認できるななんていうふうに、思ったりしています。 まあ、なんかその体調管理で言うとですね、今週の月曜日、この月曜日にその血液検査したわけです。久しぶりに去年の5月以来の血液検査だったんですけれども、糖尿病の境界域だっていうふうに言われてもう何年も経ってるわけですが、去年の5月に血液検査をした時の、まあ、なんか一つの目安、糖尿病の目安としてよく語られるヘモグロビン A1C という 2,3 ヶ月前の血糖値の数字ですね、その数字が去年は 6.1 だったんです。で、去年の11月ぐらいに体調が少しおかしいなということで、自分の中でこれはまずいんじゃないかということで食事療法を始めて、自分でこう節制をして、で劇的にあの体重が落ちて、まあ、結果はね、その血液検査の結果だけで言うと、去年の5月から今年の3月23に測った分で言うと、脂肪みたいなものが91だった、去年5月の時点で91だったものが55に減ってるわけですから、だいぶ減っています。で、まあ、3月の上旬からお酒もやめていたので、肝臓機能もピカピカになっていて、でそれ以外のもの、例えば尿酸値とかコレステロールとか、それらももう全部正常値に戻ってるんです。ただヘモグロビン A1C だけは悪化してまして、6.2、 0.1 しか変わらないじゃないかって思われるかもしれないですけど、糖尿病のまあ指標のヘモグロビン A1C が 0.1 変わるっていうのはものすごく大きな影響で、で改善してると思ったんですね。で、山形で会った同級生の恵子が、私もなんか糖尿病のそのヘモグロビン A1C が 6.2 とかになってやばいと思ってやって 5.7 とか 5.5 に下がったんだって話を聞いたんで、おいよマジかよと、どうやって減ったんだって言って、まあなんか食事療法と運動みたいなことを言っていたんで、まあ真似事のようにやってたわけですけど、まあ 2,3 ヶ月前のヘモグロビン A1C の数値ということは、その12月とか1月の時点のまあ血糖値だと思うんですが、まだその当時はその体重が減っただけで筋トレとかスクワットとかしてなかったんですね。だから筋肉もすっかり落ちて、まあその食事をした後の血糖値の上がり方っていうのは異常に上がるような状態っていうのは ほったらかしになったかもしれないですけど、その今はね筋トレもしてるんであれなんですけど、その体重が落ちるだけじゃダメなんですよね。で、ただ体重が落ちることで脂肪が減ることで、筋肉も同時に減ってしまうんで、やっぱ運動が非常に重要だなというふうに見ています。運動をしながら、筋肉をつけながら基礎代謝を上げながら、食事をしても一番その食事の時に上がる血糖をね吸収するのは筋肉なので、ちょっとコツコツ、最近はねやっと懸垂も上がるようになってきたんで、あの回数が増えるように頑張りたいなと思うのと、先日あの縄跳びをまた再開したら、まあ、あっという間に筋肉痛になって、あの外ももっていう感じですかね、なんかあのももがもうバンバンに張って、まあまあなかなか縄跳びは全身運動ではあるだけあってきついなと思いながら、やっています。スクワットも例えばしゃがむ作業とか動作とかあるときはもう完全にスクワットみたいにしてやってるので、小麦粉を袋に入れる作業をするときにも中腰になるので、それはもうあのななんワイドスクワットをするような形で、作業したりしています。風呂に入る前にスクワットをする、風呂から上がるとき体を拭くときにスクワットをする、もうなんかそんな形でだんだん体を改造してってるわけです。まあなのでこの今のその代謝の状況改善と筋肉をつけるっていう運動を、来年までね、とりあえず来年まで、続けて、来年の3月 もしくは4月ぐらいにもう一回血液検査をして、 1年通してねヘモグロビン A1C がどれだけ減るのか、これにチャレンジしたいなというふうに思ったりしています。禁酒は禁酒でずっと続けるんで、そのお酒の量というのはもうこれ以上増えないと思うんですけど、なるべくたしなむ程度にしていこうかなと。ガブガブ飲んだりとかベロベロに酔っ払ったりとかっていうことはもう体だけじゃなくて仕事に影響が出てしまうので、朝8時にねきちんとこうお店を開けたいなと思うと、夜深酒することは危険だなと。なのでじゃあ日曜日の夜だったら飲めるのかと、日曜日の夜は家族と過ごすので、まあ、ベロベロに酔っ払ってせっかく過ごせる時間が台無しになるのも嫌だなというふうに、思うので、まあたしなむ程度かなというふうに思います。熊本行ってねかのこさんと一緒に過ごしてて酒飲んでベロベロに潰れるとか本当ありえないんで、まあなんかビール一杯飲むぐらいは飲むかもしれないですけど、飲まないかもしれないです。わかんないですね。かのことがなんか馬刺し食べたいって言ってるね。馬刺し食べるときになんかノンアルコールビールとかジンジャーエールとか炭酸水でちょっと物足らないなと思う。それはやっぱりなんか日本酒とか焼酎とか飲みたいなとはちょっと思ったりしてるんですけども、まあその時の流れで、それは合わせていけたらいいなというふうに思ったりしています。よく心配されるんですけど、朝8時から営業をしていて、さっきの話でもあったみたいにパキッと起きて準備するっていうことがルーティンになりつつあります。ただどうしてもなんかそうなって体が慣れてくると、その当たり前になってくる作業っていうのはまあなんかいつからかねやっぱり売り上げみたいなことがつきまとい始めるんですよ。で朝始めた理由は売り上げを考えなくてもいい作業っていうことが一応その私の中でのきっかけです。場所を作るということですから、まずはその皆さんに利用いただく機会とこの文化を作るモーニングっていうことについて広める、そこからだなと思っています。これからどういうふうにこう世界が動いていくのか分かんないですね。そのコロナ禍もそのどうなっていくんだろうというふうに言ってたわけですが、まだコロナ禍の時の方が幸せだったなというふうに結局振り返るような社会になってしまったなと思います。コロナ禍で不自由になった時に SNS の活用方法が爆発的に浸透して、まあね、SNS がもう生活になくてはならないもの、もしくはその人々を支えたっていう経験値なったっていう経験がその僕らの今の生活のベースになってるなというふうに思ったりしています。これもなんか別の社会的なインパクトがあるとまたいろいろ変わってくるだろうなというふうに思ったりしてるんで、ただそのインパクトが戦争とか天変地異とかそういうことでないことを祈ります。僕らが自分たちで主体的にこういう暮らしがしたいんだっていうところで、改善されて、更新されて進んでいく未来があるといいなというふうに常々思っています。あれですよ、本当に夜行バスでね熊本往復するわけですけど、片道12時間ずつ、もう12時間何もしなくていいね、何もしなくていい12時間が与えられるっていうことがねものすごくこうワクワクするわけですよ。何にもしない12時間ね、退屈とかないですよ。何もしなくていい、まあもう解放される12時間をちょっと味わいたいなというふうに思っています。なのでこう日々こうずっとこんなふうに動いているとこう自分の動きを止めるみたいなことがないとリセットできないですよね。でマチコさんが昨日喋ってましたけど、脳が 100% と 100% の能力があるとしたら 90% ずっと使ってると、で 10% はまあなんか余白みたいな形でその使ってないんだと、もしくは 20% 使ってないんだと。でずっとその 80%、90% 使い続けていると、その 20% なり 10% の余白っていうのはあまり意味を持たなくなってくるっていう話と、80%、90% 使っている脳の動きっていうのはだんだん悪くなるっていう話で、この 10%、20% 何もしないっていう時間が、1日に例えば30分なり1時間 あるだけで、この 90% 80% の脳の活用方法が劇的に改善すると、クリエイティブになると。だからそのぼーっとする時間っていうのは非常に重要なんだって話を昨日まちこさんが力説してまして、なるほどなと、それはちょっと目を見張るものがあるなというふうに思ったりしているので、往復のね夜行バスっていうのはまさにそのぼーっとする時間になるなと、そんなふうに期待を寄せています。4月からねまた新しいトニーに、会いに来てもらえたらいいなというふうに思います。そうそう、アルバイトの募集が、終わりました。終わりました。おかげさまで応募してくださった方ありがとうございました。難易度 4.7 というね、ところをまあ面白おかしくくぐり抜けてくださった方しかお話はしないんですけれども、なんとかこれでスタッフは整うのではないかなというふうに思ったりしています。新しい体制がまたこの4月以降始まると思うので、温かい眼差しで皆さんお付き合いいただければいいかなと思います。4月からのメニューでまた新しい、試みを始めますので、それも新しいメニューが、登場した時に楽しみにしていてください。熊本でもね少し料理の情報を収集してこようかなというふうに目論んでいますので、こうご期待ということで、まあ、確認しに行くっていう方が正しいかもしれないですけどね。はい、パーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ、春爛漫でございます。これからね春爛漫やっと入り口に立ちました。桜も咲いて、来週末ぐらいが満開になるのかな。はい、もうでもなんか咲いてるところはもう5分とか6分とか咲いてると思うので、ポカポカした陽気に誘われて外へ出かけるのは楽しいのではないでしょうか。はい、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聞いてください。まあこんな世の中になってしまったんですが、その1996年に発売されているシンディ・ドコナーのまあなんかアルバムがあるんですが、青いささやきという和名がついてますが、I don't want what I haven't got。直訳はなんで青いささやきになったかわかんないですが、パーソナリティトニーから、このアルバムの中からね、一曲リクエストしたいと思います。ぜひ検索して聴いてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。シンニード・オコナー。シンニード・オコナーさんで3ベイビーズ。いやーこれマーガレット・サッチャーのことを歌ってますけど、もう今令和8年2026年でも全く同じこと起きてますよ本当に。ぜひ検索して聞いていただければと思います。またお耳で会いましょう。皆さんにとって3月末そして新年度4月、良い時間になりますように祈っております。ありがとうございました。トニーでした。さよなら。良い一日を。